三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト。今週のゲストは三谷建設工業株式会社代表取締役社長三谷公平さんです。前半でもお伝えしたように昨年からですね、より強く打ち出していこう、進めていこう、深めていこうという取り組みが SDGs。
もともと東京とか行く機会が多くて、三谷建設工業が取り組む前にやっぱり頻繁にその SDGs っていう言葉を耳にするケースが私の中で増えてて、はい、これからは絶対こう SDGs に流れていくぞっていう風な流れを察知してたっていうあれなんですけど、
はいはい、2015年9月に国連で持続可能な開発目標が採択された、はい、それがサスティナブルディベロップメントゴールズ SDGs というものなんですよね、うん、やはり企業として地域に社会に貢献していこうということで、うん、一つの目安として CSR、
はいはい、
というものがよく聞かれてましたよ ね、
そうですね、企業が果たす社会的責任、
はいはい、そこから一歩この SDGs っていうのはさらに深まった印象は受けますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、ただ単にこう外に企業が向けて発信するだけではなく、それも含めて社内にも大きく働きかけて、うん、共に成長してより良いものを作っていこうというような、それこそ持続可能サスティナブルっていうところが、はい、無理なく継続していくっていう、継続しなくてはならないというような強い意志をね、うん、感じるわけですけれども、健康経営優良法人に選ばれたそうですね、
はい、そうですね、はい、一昨年、昨年と2年続けて弊社の方は認定されておりまして、
はい
はい、そのおかげで高知県健康会議、日本健康会議 in 高知で弊社の取り組みを発表させていただきました、
はいはい、プレゼンテーションをなさったと、昨年のことですよね、
はい、
まずこの日本健康会議というものがありきですよね。
そうなんです。
この健康経営優良法人に認定されるっていうのはどこから認定されるんですか？
経済産業省から。
あ、はい、そうなんですね。しかも2年連続っていうのは珍しいことではないですか？
高知県では初めてだと思います。はい、
そういうこともあって日本健康会議 in 高知、高知県健康会議でのプレゼンにつながったということですよね。
そうですね、はい、
公平社長がなさったんですよね。
しました。
どのような思いでこういう取り組みをやってるのかっていうのは、一番強いところはどこですか？
社員に、高校卒業、大学卒業して、定年が65、この先70まで伸びるケースも考えられるんですけど、やっぱり40年間50年間弊社でこう働いてもらうために、やっぱりその健康で元気でいてもらいたいという思いから取り組んでます。
ですので前半でもお伝えしたように、健康というカテゴリーにおいては社員とその家族による社内運動会、スポーツイベントへの参加、健康パスポート取得、献血活動、その他にもストレスチェックの実施、感染症予防の取り組み、健康アンケートの実施、ダイエットサポート制度、健康診断 100% 受診を掲げていると、
はい、
こういうことも評価されて、高知県の高知県健康経営アワード特別賞も昨年受賞と。
そうですね、
ということで、はい、かなり取り組んでますよね。
いろんな取り組みを考えて、やってますけど、一番はやっぱり面白くないと、あれやりましょう、これやりましょうって言ってもみんながやっぱりこう乗ってきてくれないんで
続きませんよね、
はい、なんで高知県が取り組んでる健康パスポートを取得キャンペーンを社内で打ちまして、でそれで取得した人にはクオカードを無料で1000円分のクオカードを出して、なおかつその中から抽選 で動画配信して、朝朝礼が終わって自分が引くと、で引いた人にアップルウォッチとかダイソンの掃除機が届く。
楽しそう、すごく。
そういうことをやらないと、ただ単に試食しましょうって、
取りましょうって言っても
全然反応ないんで。
結構みんな参加しますよね。
90何人が弊社健康パスポートを取得してまして、で最近健康パスポートがアプリがあるんですけど、非常にこのアプリが使いやすくて便利です。
社員さんは健康パスポートで自分の健康を管理することもできるし、素敵なプレゼントも会社からもらえるかもしれないという。
そうですね、
ダブルでお得な、
お得です、
取り組みですね。そういう企画っていうか取り組みって不意に浮かぶんですか？そういう楽しいことを探そうとしてますか？
なんかね、面白いことをやりたいですね、常に。
この高知県健康パスポートをっていうのは高知県としても嬉しかったのではないでしょうかね。
そうだと思います。ですんで、まあ、その取り組みをこのプレゼンでアピールしました。
しました、
はい、県の取り組みを、ま
あ、三谷建設工業こんな会社なんだよ、道路作ってますよ、建物作ってますよっていう以外にも、社会に対してまた社員さんに対してもこのようなアプローチをしているっていうことを、うん、今回の番組ではねお伝えできたのではないかなと思ったんですが、
はい、
今年挑戦してみたいことはありますか、プライベートも含めて。
乗馬。
乗馬
乗馬ちょっとやってみたいなと。
やったことないんですか。
ないです、ないです。まあポニーに乗ったことありますけど
走りたいんですよね、それで。
そうそうそう、
もちろんね、
う
ん、やっぱり人馬一体という言葉があるように、うん、馬のその上下アップダウンリズムに自分の体も合わせないとガンガン当たってお尻が痛いですよ、大変なことになっちゃったりし。
やってました三浦さん。
いや、やってないけど2回くらいは乗ったことが
ある
。 あと太もも、ももで馬の大きなお腹をキュッと締めなきゃいけないんですよ、
うん、
むちゃくちゃもう内ももきますきます、はい、でなんで馬なんですか。
なんか新しいことを始めようかなと思って昨年考えてて、いろいろやってだけども乗馬ちょっとやってないなと思って、ね、
またあの見える世界が違うかもしれませんよ
高いですしね、高いところから、
うんうん、ね、ぜひ叶いますように、
はい、
防災についてはどうですか。学校の PTA でも働きかけなさったんですよね。
あ、そうですね、あの一昨年前から防災バザーっていうのをやってまして、昨年も年末に行いまして PTA でバザーを開催して、そのバザーで得た収益で防災グッズを購入しようと、最初からその防災グッズを買うことを目的としたバザーを開催すると、まあ、それとやっぱりその震災の時に揺れによって普段使わない高いところに置いてあるものとかが揺れによって落ちてきて、じゃあそれによって怪我をしてしまったり、実際に自分たちは家庭で使わないけどそれを必要としている家庭があるかもしれない、でそういうところにその買ってもらって、イコールその片付けが一番の防災、簡単にできる防災だと思うんですよ。
あ、
はい、家の中の整理整頓片付けがですね、で家で使わないものを本当に必要としているご家庭に買ってもらうということですね。お互いウィンウィンのバザーです。
すごいですね、はい、地球環境問題もリユース、
うん、そうですね、
という点ではね、はいはい、子どもたちにもそれがまた防災について地震についてより知識を深めるきっかけにもなりうるということで、
なりますしね、購入したものを備蓄の倉庫に入れる前に実際に、まあ、防災の仮設のトイレだったらトイレを組み立てて、それを展示するんですよ、学校の廊下に展示して、子どもたちのこれ、まあ、PTA のバザーで得た収益で購入したっていうのが分かるイコール、
うん、
あ、こういうふうな使い方ができるんだっていうのを実際に見て触って子どもたちに意識をこう高めてもらうためにも、
そうですよね、はい、うん、買ったはいいけれども使い方がわからないでは困りますからね、はい、ウィンウィンどころかもうウィンウィンウィンウィンぐらい言ってますね。
そうですね、ファイブウィン、はい
はい、防災バザーはいいですね、広がる可能性を感じます。
広がると思います
ね、
はい、
最後になりますがリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、最後になりますが、弊社のキャラクターでヤエロちゃんというキャラクターがいまして、幼稚園そして小学校、まあ、いろんなところへ出向いて、絵本の読み聞かせ教室それと防災授業も行っていますので、ヤエロちゃんのホームページの方からアクセスしてもらうと、
出張で来てくれるんですよね、ヤエロちゃんがね。
そうですね、
ご安全にということで、
ヤエロちゃんのイベントの出演それからまあ派遣に関してはホームページで、派遣申請書がダウンロードできますので、そちらでまあダウンロードをしていただいて記載していただいて、郵送メールファックスで送っていただくと日程を後ほど調整して、実際にヤエロちゃんが行ってこうみんなと楽しむことができますので、
はい
はい、ぜひそちらの方から申請をお願いいたします。
ヤエロちゃんが子どもたちと触れ合う場面に何度か遭遇したことがありますが、
はい、
人気者ですよね、ヤエロちゃんは。皆さんのね、ところに参りますのでよろしくお願いいたします。詳しいことは三谷建設工業ホームページ検索してみてください。またヤエロちゃんはツイッターとホームページひらがなでヤエロちゃんで検索、どうぞよろしくお願いいたします。今週のゲスト、三谷建設工業株式会社代表取締役社長三谷浩平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。